皆さんこんにちは。山形信弘と申します。この度は御言葉の奉仕にお招きいただき心からありがとうございます。またですね、今高橋先生がご奉仕くださっている釧路キリスト福音館は私の父が牧師をしている教会でして、皆さん本当に心よく送り出していただいて、父に代わって本当に心からありがとうございます。私は KGK 修士として大学生短大生専門学生に御言葉を伝える、奉仕をさせていただいています。今ここにいらっしゃる方の中では KGK の卒業生の私の大先輩がいらっしゃったり、あとは個人的にですね、祈りまた献金を通して支えてくださっている方がいることを覚えて心から感謝いたします。メッセージにあたってですね、皆さんに一つの質問をさせてください。皆さんは休むことがお上手でしょうか。大学生にですね、同じ質問をするとほとんどの学生がうまく休めていないと答えます。今年の2月に上智大学の聖書研究会の合宿にお招きいただいたときにですね、その合宿のテーマが休むことでした。大学生は時間にゆとりのある学生たちが多い。そう思われていたのはもはやかつての話で、学業、学費を稼ぐためのアルバイト、教会の奉仕、就職活動、就職先でのインターンなど目まぐるしく生活する中で消耗していく大学生の姿をこれまで何度も見てきました。何も大学生だけではありません。現代は小学生でさえ休めていないことが悩みの一つなのだそうです。人生の疲れが私たちにはあります。思い煩いがない瞬間がこれまであっただろうかと思います。解決しない問題に悩み続けています。日本は先進国と呼ばれる国の中でもダントツで自殺者が多い国です。人生の疲れに耐えきれず自ら死を選ぶことが生きているよりも楽なのだと思えてしまう現実があるのです。イエス様は群衆を前にして語られました。すべて疲れた人、イエス様は群衆のうちに信仰の疲れが彼らにはあると見抜かれたんです。群衆はパリサイ人律法学者からあなた方は律法を守るためにこれを守らなければならない、あれを守らなければならないと、さまざまな戒めを守るようにと指導されてきました。群衆の多くはそれを熱心に守ろうと努めたのです。しかしやがてそれを守ることが目的となってしまい、神様に喜んで礼拝をお捧げすること以上に自分がこの戒めを破ってしまうことで神様の救いから漏れてしまうんじゃないかと恐れるようになって、神様への信仰ゆえの疲れ感じていくようになってしまったのです。父が牧師である家庭に生まれた私は幼い時から牧師の子供らしく信仰深くいなければと思っていました。同世代のクリスチャンよりも聖書のことを分かっていなければいけない。友達が下品な話題で盛り上がっていても自分はその話題に加わらない。自分に課してきたですね、いくつもの牧師の子供フィルターにかかった律法というものがありました。それでもある時自分が犯した罪を両親に指摘されたことがあったんです。私信弘っていうんですけれども、信、それは証にならない、こんなに自分なりに努力しているのにまだ神様の教えに従いきれていない私がいる。それから私は 証にならないと両親に言われるのを恐れるようになって、証となるように見せることで精一杯になっていったんです。イエス様は疲れた人だけではなく重荷を負っている人とも語られました。人生の重荷も私たちはあるでしょう。任されている仕事の責任があります。家族からのプレッシャー、期待もあります。私たちはさまざまな重荷を背負って疲れているんだとも思うのです。私で言うならば、KGK 主事として学生の魂に配慮をするという責任が与えられています。異端の教えから学生たちを守らなければいけない。自分が語る聖書の説教を通して学生の信仰が養われなければいけない。間違っても自分の言葉が学生の信仰のつまずきとなってはいけない。こういったことはすべて大変光栄な務めです。しかし光栄だからこそ、私を KGK を信頼して送り出してくださっている教会の期待に応えたい、またそのために献金をしてくださる方の思いに応えようと頑張りすぎ、体に無理をしてしまうということがあります。大きな重荷を背負いに行くことを厭わなくなっている私がいるんです。在籍感という重荷もあるでしょう。誰にも言えないまま今も背負っている重荷です。許してほしいと願っているけれど、自分の犯した罪の大きさに立ちすくみ、許されることを諦め、人生の汚点と感じてしまっている重荷です。イエス様はそのように疲れた私たち、重荷を負っている私たちを前にして語られました。28節、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。休ませてあげるから私のもとに来なさいと。イエス様はこの夕方も私たちを招かれるのです。休ませるという言葉は、たてごとの弦をゆっくり緩めるという言葉が語源となっています。ギターをですね、演奏される方はよくわかるかもしれませんが、ギターの弦のチューニングはですね、張りすぎてしまうならばパチンと弦が切れてしまうことがあります。また弦を常に張りすぎたままにしておくと、緩めた時にですね、音が狂いやすくなります。私たちも張り詰めたまま放っておくと体調が崩れます。心が病んでいきます。弦を張りすぎてしまうならば、ギリギリで保っていた私の我慢が、限界が切れてしまうでしょう。人生において私たちが良いメロディーを奏でるには、きちんと緩めなければいけないのです。私たちの張り詰めた緊張感や不安をイエス様はゆっくりと緩めてくださり、重荷の紐がほどけていくような休みを私たちは味わうことができるんだとイエスはおっしゃるんです。ではそのような休みとは具体的にどのような休みなのか、イエス様は続けて語られました。29節、私は心が柔和でへり下っているから、あなた方も私の首輝を追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。イエス様が招かれる休みとは、イエス様から学ぶという休みです。それはイエス様の心が柔和であるということを知っていく学びであり、 イエス様がへりくだっていることを知っていくという学びです。そもそも私たちはなぜイエス様への信仰を持っているのに疲れるのでしょうか。それはイエス様が柔和なお方であるということを思っていないからなのかもしれません。私の場合、そんなんじゃ証にならないと、私の信仰の足りないところをご覧になられて、イエス様は私にもっと証になるようにとプレッシャーをかけるお方なんじゃないかと思っていたんです。しかし、私のもとに来なさいと言われたときに見えてくる光景というのは、厳しいイエス様ではありません。心が柔和なイエス様です。心が柔和な人と一緒にいると落ち着きます。私にとって心が柔和であると感じる人に、同じ KGK で働く同僚のデッドレフスのりこさんという方がいらっしゃいます。彼女は現在70代で、これまで主事になる前にさまざまな社会的実績を積んできた、いわゆるすごい人です。しかしのりこさんはそういった自分の経歴とか能力を一切ひけらかすことなく、威圧感や緊張感も人に与えないんです。20代の私が浅はかなことを言っても全部笑顔で受け止めてくださいます。のりこさんと一緒にいるとですね、たてごとの弦が緩むように安心するんです。まあ、同じ同僚ではあるんですが、のりこさんといると自分が途端に彼女の孫になったような気分にさせてくれる、まあ、そんな方です。イエス様は言われました。私のもとに来なさい。私たちはあまりにも遠くからイエス様を見てきたのではないでしょうか。遠くからしか見ていないので、遠くからしかわからない私たちの思い込んでいるイエス様イメージというのが徐々に出来上がってきて、それを信じてしまうということがあるんだと思うんです。しかしイエス様の近くに行ったからこそ見えてくるものがあります。その人の情報だけを知るのと、実際に飛び込んでその人と関わりを持つのとでは見え方はまるで変わるでしょう。あなたの盾ごとの弦を緩めようとされるイエス様は、この夕方ももっと私のもとに来るようにと招かれるんです。イエス様は近くに行った私たちに、そんなんじゃ証にならないとプレッシャーを与えません。イエス様の前では緊張しなくていいことを学ぶために、この夕方私たちはイエス様の懐に飛び込んでいくのです。そしてイエス様はへりくだっておられます。高いところにいて私たちを裁くお方ではなく、イエス様は人としてこの世界に来てくださいました。これが意味するのは、イエス様は私たちの疲れをよく知っておられるということです。実際にイエス様は肉体の疲れを覚えられました。私たちと同じようにお腹は空き、疲れた時には眠り、一人にさせてほしい時間があったのです。そのように、人とはどういう弱さを持っていて、どんな時に疲れ、どんな時に重荷と感じるのかを、イエス様ご自身が私たちを知るために、この地上であらゆることを体験してくださいました。だから、 私のもとに来なさい。へりくだりの私を学びなさい。そうすることで魂に安らぎを得るからです。魂に安らぎを得るとは、緊張した縦ごとの弦がゆっくり緩める中で起こってくる出来事です。証しにならない私を裁くイエス様イメージが緩んでいくんです。そうした中で見えてくるのは、イエス様はそもそも私が証しにならないことを百も承知で私を救いに選ばれたということでした。在籍感を抱えていた者にとっての魂の安らぎとは、あなたの罪は許されているというイエス様の許しの宣言を聞いていることです。もう張り詰めなくていい。イエス様のもとに行って、心が柔和なイエス様を学び、へりくだったイエス様を学んでいくときに、こんなに重たい荷物を私は背負っていたけれど、背負わなくていいものを実は背負っていたんだと気づかせる学びが、イエス様のすぐそばにはあったのです。そのようにして、私たちが重荷を下ろしたときに、イエス様は言われます。私の首輝きを負いなさい。首輝きとは、牛二頭に首輪のようなものをはめてですね、二頭が一組となって畑を耕し、大きな荷物を運ぶために用いられる器具です。首輝きはいつも目的に沿ってつけられます。イエス様は言われました。私の首輝きを負って、私たちにつけられる首輝き、その目的とは、イエス様の行かれる方向を共に歩むという目的です。イエス様は続けて言われました。私の首輝きは追いやすいと。追いやすいとは、快適であるということを意味します。イエス様の与えてくださる首輝きは、その牛の体にフィットしている首輝きなのです。群衆は、律法を守ることを、パリサイ派、律法学者たちに指導されてきたということを分かち合いました。律法とは本来、神の民がいかに生きることができるのかを示すために与えられた人生の指針です。それは神の民が確信を持って、神様の作られた秩序に沿って生きることができるようにと与えられたものでした。しかし群衆は律法を、自分を責め、在籍感を思い出させるものとして受け取ってしまっていたんです。私たちはいかがでしょうか。律法を与えてくださった神様の思いを知ろうと近寄ることをせず、イエス様を遠くから眺めて、自分の思い込みで神様の思いを知ったつもりになるということがないでしょうか。体に合う、体にフィットする首輝きをイエス様は備えていてくださっているのに、その首輝きを脇に避け、肌がすりむけても体に合わない首輝きをつけ続けている私たちがいるかもしれません。しかし、私の首輝きを追いなさいと言われるイエス様の進まれる道は、もっと私たちが肩肘を張らずに進んで歩める道でした。何より私たちが覚えるべきことは、私の隣の首輝きにいるのはいつもイエス様だということです。隣で歩き方を教えてくれるイエス様がいる。 知らない人ではないんですね。イエス様がこっちだと行く道を引っ張ってくれているからこそ、イエス様の進む道に私たちも連れて行ってもらえるのです。私たちは自分で人生の道を決めなくていい。イエス様の引っ張って行ってくださる方向に従っていくことができる。そしたら気がつくと、その向かっている道は愛に生きるという道でした。立法とは愛すること、愛し合っていくことに向かっていく道しるべなんだ。それを私から学びなさい。この夕方、イエス様は私たちを愛する道へと招いていてくださるのです。命を懸けるほどに私たちを愛してくださったあの十字架の出来事こそ、イエス様の心が柔和でへり下った究極の姿です。神様であられるのに、神様としてのあり方を捨てられないとは考えられませんでした。人間と同じように歩まれることをイエス様は選んでくださったのです。だからこそ、立法を強制されることのゆえの疲れや、人生の疲れ、罪の重荷に苦しむ人の疲れをよく理解できました。そして疲れや重荷から私たちを解き放つために、十字架で示された愛があったのです。あなた方はそのようなイエス様の心の柔和、イエス様のへりくだりを学びなさい。そうすることで魂に安らぎが与えられると私たちを招いておられる。教会はイエス様に名前を呼ばれ、その呼びかけに応じて集まった者の群れです。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。この呼びかけに私たちはこの夕方答えました。私たちこそ疲れた人、重荷を負っている人なのです。元気だから教会に行くのではありません。むしろ疲れたからこそ、重荷を負っているからこそ教会に足を運んだんです。イエス様はあなたの名前を呼ばれて、あなたは今日ここに来た方がいい。あなたが自分では気がついていない、あなたの疲れすらイエス様は知っておられるからこそ、私たちは名前を呼ばれて今ここに集って主に礼拝を捧げています。振り返ると、教会に来る前まではあんなに疲れていたのに、教会を出る頃にはすっかり元気になっていった私たちがいたんだと思うんです。そこには一体何が起こったんでしょうか。心が柔和なイエス様を見てほっとしたんだと思うんです。へり下っているイエス様を見て、ああ神様は私のことを怒っていなかったんだなと、礼拝の中で、メッセージの中で、兄弟姉妹との交わりを通して教えられていった、そしてこれまで張り詰めていた緊張が取れたという経験が私たちはすでに経験されているんじゃないかと思うのです。仕事終わりに深く湯船に浸かって体がほぐれていくことで疲れが取れていくように、イエス様は私たちの緊張感を、その疲れをゆっくり緩めてくださいます。30節、私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからです。まだイエス様のもとに行く前には、 すでに私たちが背負っていた荷物がありました。しかしイエス様のもとに行ってイエス様の首輝きを追うときに、これまで感じていた背中の重さがなんだか軽くなっていると気づかされたんです。なぜならイエス様が私の荷物を背負ってくださっているからです。仕事の重荷も家族からの期待もイエス様が一緒に引き受けてくれたんです。そして荷物を背負う首輝きは自分の体に合った首輝きだからこそ、疲れているゆえに体を壊すということはもうありません。だから疲れた時にこそ私たちは教会に行けるのです。一週間でだんだんと遠く眺めるようになってしまったイエス様との距離を日曜日にぐっと詰めに行くことができるんです。そしてイエス様とのできるだけ近い距離でイエス様の心の柔和さ、イエス様のへりくだりを学ぼうではありませんか。こんなに忙しいのになぜ私たちは礼拝に出るのか。それは私たちがもっとうまく休めるようになるからです。6日間でたまった疲労と張り詰めた緊張を礼拝でイエス様に緩めてもらえるからです。だから私たちはこれからもうまく休むことができるようにご一緒にイエス様のもとへ行きましょう。イエス様が今も私のもとに来なさい、私たちをご自身のすぐそばに呼んでおられます。魂の安らぎに開かれた立川市の教会が立川福音自由教会でしょう。週に一度イエス様にチューニングをしていただきながら良いメロディーを私たちが6日間奏でていくために、イエス様に近づく日曜日を味わう週の初めの日を皆さんとご一緒にこれからも過ごし続けていきたいと思います。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、あなたが私たちの疲れを、重荷を知っていてくださることをありがとうございます。私たちは疲れました。誰にも分かち合うことができない重荷もあります。しかしイエス様、あなただけが私に真実の休みを、魂の安らぎを与えてくださる唯一のお方です。イエス様、あなたのすぐそばに行って私たちはこれからもあなたが与えてくださる魂の安らぎを、あなたしか与えることのできない休みを、私たちはこれからも受け取り続けていきたいと願っています。どうか今週あなたのそばで居続ける日々を送らせてください。また神様のことを忘れてしまうような弱さもある私たちです。最初は近くにいたのにだんだん遠く離れてしまうということもあるでしょう。そのような時にも私たちには教会があります。礼拝というあなたを共に見上げる交わりが与えられていますから、この礼拝の中でも私たちはこれからもあなたからの癒しを、安らぎを受け取り続ける、そのような週の初めのリズムを過ごすことができますように。どうかお一人お一人のうちに主が今週も豊かに臨んでいてください。感謝してキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。